クルーシャルポイント1、実際の例を日常生活に適用して神のエコノミーの中で神を恐れる生活を実行する。アウトライン1、イザヤが予言したのはエホバの霊、知恵の霊、聡明の霊、助言の霊、勢力の霊、エホバを知る知識の霊、エホバを恐れる霊がキリストの上にとどまるということです。アウトライン2、イエスは彼の人の生活において主を崇め従順に恐れる霊で満たされていました。彼はまた主を恐れることを喜びました。彼は復活において今やすべてを含むあふれるばかりに供給するイエス・キリストの霊であり、エホバを恐れる霊です。この霊は描写することのできない主イエスの人の生活と務めを含んでいます。かつてイエスほど神を恐れた人はいません。神の新約エコノミーを遂行した時に主イエスは告げましたが、彼は決して自分から何もせず、自分の技を行わず、自分の言葉を語らず、自分の意思によっては何も行わず、自分の栄光を求めませんでした。イエスは生活において神の中で神と共に神のためにあらゆることを行いました。神は彼の生活の中におり、彼は神と一でした。これがイエスにあるあの実際です。アウトライン3、実際の霊としての主が私たちを彼の服従の命と道に対する彼の従順の命を経験することの実際の中へと導いてくださるように私たちは求める必要があります。日ごとに私たちは完全に絶対的に道に開き、彼が全てを含む霊としての復活のキリストをもって私たちを満たしてくださるように求める必要があります。この霊は、主を恐れる霊でもあり、主イエスの人の生活と務めを含んでいます。アウトライン4、箴言3章5節から8節は、私たちに心を尽くして主に信頼し、自分の英知に頼ってはならないと命じています。私たちは自分のすべての道で彼を認めるべきです。そうすれば彼は私たちの道をまっすぐにします。私たちは自分の目に賢いものとなるべきではなく、主を恐れて悪から離れるべきです。それは私たちの体に癒しとなり、私たちの骨に活力となります。アウトライン5、エホバに信頼し、その信頼がエホバであるものは幸いである。彼は水のほとりに移植された木のようになり、その根を川のそばに伸ばし、暑さが来ても恐れない。その葉は茂ったままで、干ばつの年にも心配することはなく、実を結ぶことをやめない。エレミア17章7節から8節。神のエコノミーによれば、神に信頼する者は水のほとりに移植された木のようです。水が象徴するのは、生ける水の源泉としての神です。木は川のほとりで、水のすべての豊富を吸収することによって成長します。これは神の分与によって完成される神のエコノミーの絵です。木としての私たちは神聖な分与を受けるために、水としての神を吸収しなければなりません。供給する神の豊富は、木としての私たちの中へと分与され、神の神性をもって私たちを構成し、神の度量へと成長させます。このようにして、私たちと神は一となり、同じ要素、本質、構成、外観を持ちます。アウトライン6、言葉に注意する者は、良きものを見出し、主により頼むものは幸いです。主が私たちの核心となり、私たちの足を罠から守ってくださいます。アウトライン7、神を愛する者は、 聖書の中で主に来ることによって神を恐れることを学びます。私たちが命じられているのは、神の言葉に対して忠実に従い、また従順になって私たちが神を恐れていることを証明することです。適用、新人及び青少年、大学生編。イエスは彼の人の生活で神を崇め、恐れる霊を持っていました。あなたは神を恐れる生活を送ることを決心して、イエスの生活を外側で真似ようとしても実行することができません。この模範である方は、今命を与える霊、実際の霊です。ヨハネ16章13節。しかし、彼すなわち実際の霊が来るとき、あなた方をすべての実際へと導く。あなたは1、自分の霊を活用して祈り。2、主の御名を呼び求め。3、思いを霊につけて御言葉を読んで祈り。4、あなたを導いている兄弟姉妹と心を開いて交わってください。そして、御言葉の中と体の中の実際の霊に触れるとき、あなたは自然に神を恐れるようになります。神のエコノミーのビジョンは、あなたがキリストを享受して神を恐れ、教会を建造することです。このビジョンをあなたの学生生活などに適用するべきです。例えば、あなたは学校で良い成績を取りました。あるいは、良い仕事をして上司に褒められました。この時、内側に高ぶりの病原菌が増殖し始めて、私はすごい、とつぶやきそうになります。この状況で、おお、私はすごい。おお、I am great ではなく、おお、シュー、イエスよ。私はただ罪に他なりません。おお、ロー、ジーザース、I am nothing but sin と祈ってください。そして、おう、主よ、おう、主よ、おう、主、イエスよ、と呼び続けてください。そうすれば、実際の霊の中の十字架の効果が働き、高ぶりの病原菌は殺されます。さらに、実際の霊は、神を崇め、恐れる霊の実際をあなたに与え、あなたの魂に浸透します。これが実際の霊を日常生活に適用して神を恐れることです。フィリピ1章19節。というのはあなた方の祈り求めることとイエス・キリストの霊の満ち溢れる供給を通して、このことがパウロの牢獄の日常生活、私にとって救いとなることを知っているからです。20節。そこで私の切なる期待と希望は、私がどんなことにも恥じることなく、かえっていつものようにあらゆることで大胆になって、生きるにも死ぬにも、今なおキリストが私の体において大きく表現されることです。4章22節。生徒たち一同、特にカイザルの家の人たちがあなた方によろしく。パウロがフィリピ書を書いたとき、彼の日常生活は牢獄生活でした。たとえあなたの環境が良くなくても、パウロよりは良いでしょう。パウロは生徒たちから離れていても、キリストの体の生活を実行し、主の中で喜び、キリストと教会を愛し、キリストを大きく表現しました。そして牢獄の中から福音をカイザルの家の人に伝え、何人かが救われました。パウロはあなたの模範です。あなたの学校の日常生活、会社の日常生活、家庭の日常生活で、教会生活の福音や牧養で、実際の霊を享受して、神を恐れ、人を愛し、キリストを他の人に分与して、教会を建造することができますように。祈り。おー、シュー、イエスよー。エホバを恐れる霊で満たされた方は、今、命を与える霊となって、私の内側に住んでおられます。私は、1、 自分の霊を活用して祈り、2、主の御名を呼び求め、3、思いを霊につけて御言葉を祈り読みし、4、導いてくださる兄弟姉妹に心を開いて交わり、御言葉の中と体の中の実際の霊に触れます。生活の中で実際の霊を享受し、神を恐れ、人を愛し、キリストを人に分与し、教会を建造することができますように。